この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚。どうも、大和接骨院院長杉です。
どうも、ポッドキャスターの徳松武史です。
はい、
この番、
はい、今日は患者じゃなかったね。
あ、もう今日ももちろん患者です。はい、
すいません。
ということで、もうね、リラックス状態で、なんかもう本当に
富士市場でラーメンを食べて。
そうですね、なんかスーパー銭湯の待合室でなんかこう、喋ってるみたいな感じで、すごい座り心地のいいですね。椅子に座りながら喋ってますが、はい、この番組はですね、高校の同級生だった僕と杉がですね、
はいはい、
高校時代やっていた漫画の貸し借りをですね、このアラフォンになって、
まあ、主にグラップラーバキを一方的に貸し付けておりました。
はい、そうですね。また、この年になってやってみようと。
はい。
しかも、その漫画は、杉が今経営している、大和接骨院の本棚に全て置いてあるということで。
まあ、電子書籍もね、導入して
ます
けどね。
まあ、導入してますけれど、はい、もちろん今回おしゃべりする、漫画。
はい。
漫画ではないですね。
今回特別編ですね。
特別編ですね。はい、図鑑ですよね。
図鑑ですね。
こちらも、まあね、この整骨院に置いてあって。これはもう、まあ、しかもこれ、最初に言っとくと、やいやいラジオの、
そうっす、うまやんさんからの、寄贈。
寄贈。
はい。
寄贈。
ありがたいです。本当に、うまやんさん、ありがとうございます、
は
い。
ありがとうございます。
いやね、これね、危険なんですよ、この図鑑は。
あ、そうですか。
時間を忘れてしまう。
なるほどね。
もうね。
図鑑が危険って初めて聞いた言葉ですけど。
かなり危険ですよ、これ。
危険な図鑑ということで。
もう時間を忘れて。
まあ、図鑑って言えばね。
読みふけってしちゃう。
図鑑といえば、まあ、僕らが子供の頃って大体結構みんな家にあったというかね。
なんか
動物図鑑とかね。お花の図鑑とか。
うちにはね、鬼太郎の妖怪図鑑がありましたよ。
あら。
はい。
あんまそういうこと言うと、なんかちょっと今回の振りが弱くなっちゃう。
弱くなっちゃう。ごめんなさい。はい、
普通図鑑つったらお花とか、動物とか、虫ですから。
虫はあったかな
ぁ。ですが今回は。
妖怪の方が多かったわ。
その一般家庭と違う、はい、あんまりその妖怪図鑑ない体で話してください。
わかりました。
まあ、ある意味今回も妖怪出てきますから。はい。はい、じゃあ今回、紹介する、図鑑の紹介をよろしくお願いいたします。
セコツインの本なら第38冊目。
ほう。
学研の図鑑。筋肉マン超人。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
マ
ニ
アさん。これは、本当に学研から出てる。
出てますね。
図鑑で。
素晴らしい。
ちなみに、もう、筋肉マンという漫画に関しては、もう皆様が 100% 知ってる程度喋ってきますけれど。
そうですね。
表紙が、筋肉マンじゃないんですよね。まず。
はい。アトランティスですね。悪魔超人。7人の悪魔超人の一人、アトランティスですよ。
なるほどね。はい、これ映画で言ったら、
はい、
もう相当、ポスターに書いてないぐらいの、役の方ですよ、ね。
そんなことないっすよ、アトランティス。
いや。いや、もちろん、有名なキャラクターではありますけれど、はい、なんていうのかな、映画、筋肉マンってなったら、
はいはいはい、
なんだろう、この役名のところに、
はいはい、
出てくる人ではないので、
そうかな。
なぜそれがね、表紙なのかっていう部分で言うと、ちょっと、図鑑っぽいからっていう。
まあ多分そうでしょうね。恐竜とか、そういう動物図鑑のインパクトがある、こう。
アトランティスが一番図鑑っぽかったんだよね。だからここは便器マンだと、なんだろうって。だからこれはやっぱりちょっとこの、一見ね、
はい、
まあ知らない、筋肉マンもし知らない人がいても、あ、なんかの図鑑なんだなと。
あ、なるほど。
思うような。
カモフラージュできるってことですね。
思うような表紙になってますし、はい、もうほんと作りもね。
すみません、裏を見てもらっていいですか？
あ、裏。
裏は、はい、ドン。出た、入ったこれ。
裏を見せちゃうと、もう完全に筋肉マンなんでね。
そうですね。まあ、裏はもうウォーズマンがね、ダブルベアクローで、
こう。バッキバキに鍛えてますけどね。
かっこいいなね、このウォーズマンね。
こんなに鍛えてました、うん、ウォーズマン。そして、この背表紙がモンゴルマンっていうことですね。
素晴らしい。
はい。モンゴルマンのこれ仮面ですね。
仮面ですね。
被ってないやつですね、これ多分。は
い、あれですよね、木が木でできたやつね。
木でできた。前回もね、軽く話しましたけど。改良版がサポーター。眼帯みたいなやつ。
サポーターな。おでこサポーターね。
で、結局ずれちゃう。
ずれちゃうんじゃないかって。
はい。かぶっとけよっていうね。はい。
バイクマンにボコボコされてたもんね。
すごい。ちなみにバイクマンはヘルメット、あの、外すと、骸骨ですけど。そうそう。ということで。
オイルマンのね、オイルは、ね。
いや、もう初速がすごいわ。
試合前に。
だけど今回は。
試合前に、満タンにしといてくれよっつって。
今回は、まあ 100% 皆さんは筋肉マン知ってる体で喋っていきますので、はい、とにかく、
ニヤニヤしちゃいますなんか。
とにかくですね、はい、なんて言うんだろう、こう、筋肉マンという漫画を、
はい、
まあ、その、ピックアップしてしまうと、もう、キリがないんですよ。
もう終わんないですよね。
終わんないんで、
朝まで生討論みたいになっちゃう、
ね。生討論する気はないですけど、うん、5時間ぐらいになっちゃう。とにかくキリがないので、はい、今回はその図鑑の紹介なんですけれど、けどこれもまたこれでキリがないんですよ。
はいはいはい。
だって例えばですよ、なんだろう、こう、まあ虫の図鑑とか、あったら、
はいはいはい、
やっぱりそれを1時間で喋ろって言われても、うんうん、この世にはもうありとあらゆる昆虫がいるわけですから、うんうんうんうん、だからまあ、なかなか1時間で話すっていうのは難しいので、昆虫図鑑で例えるんであれば、もうカブトムシ、クワガタあたりは全部飛ばして喋っていく。
そうなの？
うん、何この虫っていう。見たこともないし、
ね。ほとんど見たことない虫がいっぱい出てきますけどね。見たことない超人がいっぱい出てきますけどね。
はい。ということで、はい、まあ、喋っていきたいと思いますが、だからもうカブトムシは全部、飛ばしてきますからね。
え、
しかもなんか、はい、今度僕噂で、杉から聞いたんですけれど、なんか学研からまた出すと。
そうそうそう。筋肉マン、技です。
いやいやいや、だからでもそれ、はい、学研関係ないじゃん、もう。
いやいやいや、学研って、図鑑って言ったら学研。
子供は
学研で何を学んですよ。
筋肉マンの技を見て。
いや、でも昔ありましたよね、授業で、学校でパラスペシャルやっちゃダメとかね。はい、プロレス技禁止みたいな。
ああ、
なんかパラスペシャル禁止ですよ。
ああ、禁止事項が丸々一冊載った。載ってる。
禁書ですね、
禁書を、
学研から。
学研から出るということなんですが、はい、いやー、もう見事に見たことない。
超人が。
ばっかりですね。
まあ、結構、本編に登場してない多分、読者から応募された精進で採用されて、ね、筋肉マンのね、話と話の間にね、採用で、ね、ゆで先生がちょっと書いてくれて、
ね、
そこの精進もいっぱい出てるんで、
出てます。
で、すごいのが、筋肉マン、
はい、
ね、1巻から36巻、まあ、第1部と言ってい
い
のか、
はいはいはい、
うん。あと、筋肉マン2世。
ほう。
と、36巻以降の超人。だから今もう、週刊プレイボーイで、はいはいはい、ウェブ版で連載してる、最新の超人までね、結構持ってるんで、すごいんですよ、クオリティが。
余計わからないですね。僕が知ってんのは36巻までの。
おい、読みなさいよ、2世も。
そこまで
ですから。2世も36巻以降も。
はいはい、はい。
読んでってよ。
いやいや、まあこれはね、とにかく、読み応えが、すごいんですね。
もうこう。カラー、オールカラーですからね。
で、表紙もしっかりしてますしね。
そうそうそう。
はい。じゃあ、もうどんどん。
まずはね、はい、超人の定義からちょっと喋った方がいいんじゃないかなと思って。
あ、そうですか。
うん。ここちゃんと、
うん。
あ、間違えた。最初にここですよ。
はい。
ちょっといいですか？
読者の皆さん。
そう、皆様、これ大事。
あ、そうですか。
あ、めちゃくちゃ大事。
ちょっと待ってください。全部読む気じゃない。
全部読む気ですよ。
全部読むんですか、はい、は
い。いいですか？
はい。
読者の皆さんへ。私たちが暮らす地球には、いろいろな超人が住んでいます。
ちょっともういい。
神話で、
ね、これ、ね、止めるつもりなかったんですけれど。止めるつもりなかったんですけど。
おい、読ませろよ。
いや、いきなり嘘つかれた。
いや、嘘じゃねえよ。
いやいや、学研さんのやっぱブランドもあるので、
はいはい、いや、
ちょっと嘘はどうかなと思ったんですけど。
もう一回言いますよ。
はい。まあ、じゃあもう止めないです、
は
い
は
い。
私たちが暮らす地球には、いろいろな超人が住んでいます。
住んでない
です、ね。神話では、数億年前に、ゴールドマンとシルバーマンという超人が、
ずっと嘘な
の。パーフェクト超人界を離れ、悪魔超人と正義超人という二つの属性を生み出したと言われていますが、この地球での最も古い記録は、宇宙超人タッグトーナメントが、現在の富士の裾野で開催された、1億4000万年、もの昔のものです。
ずっと嘘つく。
それ以来地球の超人たちは人類と密接に関わりながら、うん、あるものはこの星の守護者として、
うん、
あるものは破壊者として、うん、またあるものは人間社会に溶け込んで適応しながら生きてきました。うん、様々な環境の生活の様子にふさわしく、うん、超人たちの能力や体つきもいろいろ変化してきました。うん、この本では地球で確認されていた超人たちがどのようにこの星の自然、文化、テクノロジーに合わせて進化してきたかわかるように分類して紹介しています、うん、絵を見ただけでも超人たちがいかに私たちの生活に寄り添った存在であるかということがわかるでしょう、うん、超人は未だ謎多き存在です。まだまだ研究の余地はありますが、この本を通して少しでも超人を理解することはとても大切なことです。なぜなら彼らが遥か昔に遠い宇宙からやってきて暮らそうと決めたこの地球がいかに素晴らしいかを再発見できるからです。この本を読んで皆さんが自分を取り巻く自然の姿を理解する科学の目を養ってくれることを願っております。文化超人学博士、うん、島田隆、国立超人博物館館長、中井義則。まあ、ゆで先生だもん。ご両人のことですね、これは。
ああ、なるほどね。ほんと失礼ですけど、はい、ずーっと嘘ついてる、ね。
いや、嘘言うなよ。ちょっと待って。
ずーっと嘘ついてるじゃないですか。
いや。まあ。
何ですか？あ、はい、そうですか。は
い、ねえ、素晴らしいですね、この、まず。序章というのかね。
ね、うん、自然な姿を理解する。
でもまあ、宇宙から来てるってことは、言っちゃうとも宇宙人ってことですよね。まあ、サイヤ人みたいな。
そういうことですね。うん、あ、そうですか。
超人か。深いな。でね、ここにまたさね、ちょ、そういう、なんか。
ああ、ジョーマン、冷めるような、ね。
冷めるわ、マジで。
ああ、ごめんなさい。はい。これなんかあの、箱もついてましたよね。
あ、そう。
そこもロビンマスクでしたよね。
そうですね。
ああ、だから、そっか、開けるとアトランティスなんですね。はい。
超人の属性ってのがあって。
ああ。
ま
あ、
大きく分けて。
あ、はい。
はい。正義、
うん、
悪魔、
うん、
パーフェクト、
うん。
いずれかの属性に所属してるんですよ。
へえ。
だから正義超人。
あんまり変わってないんですね。
悪魔超人、パーフェクト超人の3つですね。は
い、いや、なんかもっと、もう、なんか、増えちゃってるかと思ってました。
で、ここでちょっとポイントなのが、
はい、
残虐超人っているじゃないですか。
ああ、いますね。まあ、
ラーメンマンとか、まあ、最初の辺のラーメンマンとか、
ンとかね、
まあ、カレークックとか、
はいはいはい、
まあ、ブロッケンマンとか。
うんうんうん、
でも、この人たちも実は正義超人のカテゴリーに入ってるっていうね。これすごいポイントなんですよ。残虐なファイトはするけど、正義のためにちょっと戦ってる。
いや。
わかる？
いや、わからないですけど。
なんで大事なところ。
いや、もう残虐と正義が矛盾してるんで。
勝つために残虐な手段を
用いることがある超人の中に入る。
残虐超人と呼ばれる。じゃあ、悪魔超人は、武力を持って世界を支配をしようと考えている超人たちらしいです。
なる。悪魔超人の中に残虐超人っていう人はいないです。
いない。
ああ、そう。
いない。
いないってあんまり強く言われちゃうと、うん、全員いないって言いたくなっちゃうんですけれど。
え、そのスタンスもちょっと冷めるわ、マジで。
あ、いや、ごめんなさい。ちょっと気をつけます。
大丈夫だよ、マジ
で。いや、だから、その漫画だった時は良かったんですけど、
やっぱ、
実験から出ると、急にね、はい、ああ、そうですか。パーフェクト超人の中にも、まあ、有名なとこだと、ネプチューマンとかですけど、
そうですね。ケンダマンとかスクリーンとかね。
残虐超人はいないっていうことですね。これが生態として。
そう。
なるほど。分かれるということですね。
3つの属性があるということですね、超人
は。これはもう変わってないんですね。すね、僕も分かりますよ。はい。
で、まあ、超人にも、
うん、
その外見的特徴の違いによっていろんなタイプに分けられるんですね。人類タイプ。
はい。
まあ、ジェロニモとか、
はい、
テリーマンとか。
はい。
で、宇宙人タイプ。まあ、筋肉マン。筋肉族ですね。
はい、まあ、ちょっとに、地球人の見た目とは、
ちょっと
違う。離れてる感じってことですね。
動物タイプ。
おお。
まあ、バッファローマンとか、マンモスマンとか。
へえ。あ、バッファローマンも動物タイプになる
んですね。バッファローじゃんだ
って。まあ。いや、名前がね、まあ、角生えてるしね。
はい、そう。あと、ちょっとアフロだしね。
あ
と、機械タイプ。
ああ。
ウォーズマンとか。
はい。遺留品。
これは2世に出てきたやつですね。
はい。
あと、非生命体タイプ。
ごめんなさい、ちょっとまた、なんか今、冷めたこと言いたくなっちゃいましたけど。はい、
サンシャイン、まあ、非生命体タイプ、ね、サン
シャインとか、ああ、物質的なね。
そう。
あれもとかです。ステカセキングとかもそう。
多分そうですね。
そうですか。ミキサー体系とか。
そう。多分。
非生命体タイプね。
あと、その他。 ざっくばらんやな。
ああ、なるほどね。こうやって分類がちゃんとされてるということですよね。
そう。
いや、だから、その、まあ、今からね、数々の、はい、まあ、超人を紹介していくわけですけれど、はいはい、やっぱりその、冒頭にも言ったんですけれど、
はいはい、
もう、その、アイデアとか、まあ、はいはい、そもそもね、これ読者さんから集めて、やってますんで、これ
毎回言ってんの、あんたそれ。
いや、僕、こう思って大切だと思うんです。やっぱり。だってそれは僕は読者さんを尊重して言ってるわけですから。そもそも、ゆでたまご先生が考えたキャラクターじゃないですか、ウォーズマンも。
はい。
先生が考えたのは筋肉マンとテリーマンだけですから。はい、ロビンマスクもね、バッファローマンも。
ドクターバカもいるよ。ドクターバカモンもいるよ。
だから、そういう、その、いわゆるラーメンマンもなんですよ。皆さんも本当びっくりされてると思いますけれど。だから、そういう部分で、やっぱりその、読者さんと一緒に作ってる。で、それがこう、図鑑になってるってことで。素晴らしいことじ
ゃない
です
か。読者参加型の。
で、だからやっぱり、
エンタメですよ、言っちゃうと。
ゆで先生も、限りなく全部紹介したいと思って、
多分これ全部紹介してると思うんですよ。
ああ、マジですか、うんうんうん。だからやっぱりもう全部詰め込みたいって思いが、うん、もう全部知らないっていう状態を巻き起こしてて、で、これ、当時連載中ももうすでに起きてて、
はいはい、
まあ初期ですね、だから多分9巻ぐらいかな、うん、悪魔超人が、
出た時ね、
こう、バーンと最初に降りてきた時に、うん、まあ、7人の悪魔超人っていう、はいはいはい、
まあ、有名な話ですね。
触れ込みで、はい、そう、これはもうね、誰もが知ってる話ですけど、うん、7人っつったのに、10人ぐらい降りてきたんですよね。はいはいはい、そこも、もう、どんどん紹介しないといけないから、で、しかもその、バーンって降りてきた10人中、多分僕の簡単な計算だと7人は次のコマにいなかったっていう。
最高やね、
どこ行っちゃったのって。
最高やね。
さっきの、なんか板長人どこ行ったっていうね、ケツ男みたいなのい
ますよ。プリプリマンね。
プリプリマンね。とかありましたけれど、だからやっぱりその、ちょっとでも紹介したいという、このゆで先生、というか、館長、
はい、
館長の気持ちが出てるんだなっていう部分で、非常にこれは愛に満ち溢れた、こう本だなとは思いますね。
いや、それはそうですよ。
はい。
だから読者と、はい、まあ、ゆで先生が、気づき、うん、まあ、上げてきた、超人図鑑ですね、本当に。はい。はい、
じゃあ、もう、いいですか？どんどん。
ああ、行きましょう、行きましょう。
どんどん、気になる。は
い、じゃあ、どんな超人が好きですか、逆に。
え？
どんな超人が好き？
けど、これもちょっと最初に言っときたいんですけれど、うん、はいはいはい、僕は、小学校の時、はいはいはい、それこそ今、人間病院っていうね、
はいはいはい、
放送局でやってる、ポッドキャスト、やってる、はい、上田先生と、
はいはい、
一緒に超人とかやっぱ、
考えて
書いてましたから、
ね、絶対
やってましたから、そういう遊びを、それこそ小学校低学年の時に。
どんな超人を考えたんですか？
いやー、さすがに覚えてないですけれど、ここに載ってるのよりはかっこよかった気がするんですけれど。
多い。多い。
あ、そうですか。
多い。
ちょっといいですか？なんかどんどん気になる超人、どんな超人が好きか、
はい、はいはいはい。
ああ、まあ、もともとはもちろん、ウォーズマンとかね。
ああ、まあ、
大好きですけれど。正義超人、うん。正義超人。僕はそうですね、正義超人。
ウォーズマンの本名知ってる？
はい。
ウォーズマンの本名。
ウォーズマンの本名、うん、本名ってどういうこと？芸名なんですか？
じゃウォーズマンは。リングネーム？ウォーズマン一応、お父さんとお母さんがいるんですよ。
機械なのに。
で、ロボ超人だもん。
ああ。なるほどね。じゃあ、普通に生まれてきたんですね。
そう、だけどお父さんが、
お父さん
ね、最初普通の超人だったんですよ。
おー。
だけど、ソ連出身じゃないですか。
はいはい、はい。
ソ連のなんか、なんだ、超人を機械化する、なんかその、プロジェクトにさらなる強さを求めて参加したわけですよ、お父さんが。で、お父さんが、なんでしか、ロボ超人になっちゃって。
はいはい、はい。
家帰ってきて、
うん、
パパみたいな感じ言ったら、うん、あなたみたいな感じで奥さんが言ったら、顔がポロッと取れて、中がオーズモンの中みたいな顔みたいになったんです
よ。キャーだよ。
そう、キャーだったんですよ。キャーだったんですよ。で、お父さんはミハイルマンって言って、本名はミハイル・ボルコフって言うんですよ。
うん、
お母さんナターシャって言うんですよね。
うん、
で、その間に生まれた、オーズモンの本名が、ニコライ・ボルコフ。
タイムライン的に言うと、どうなんですか、 お父さんがロボ超人になっちゃってから、は
い、そう生まれたの。
生まれた。
そうだから、息子もロボ超人なの。はい。
笑ってるじゃない。いや、
笑ってない。
あなたも。
笑ってない、笑ってない。
え、その、え、で、その、その、はい、普通の超人になった時に、はい、愛の営みでとかじゃなくて、うん、くてわーロボット超人でキャーってなった後に仕込んだ、ね。
仕込んだから、ウォズマもニコライ・ボルコフもロボ超人になっちゃった。なんていう悲劇。
悲劇なんですかね。で、まあ、ウォーズマンのね、幼少期っつったらね。
でも、紙袋をかぶって。
でも、
当てられない
し、ね。当てられ
ない
。
石投げられてね。
あれ、どうにでもなったと思うんですけれど、要するに、その、結局、その、ウォーズマン、まあ、知ってる方が 100% だと思うので、あれなんですけど、あれ仮面取ると、はい、結構なんか、グロい機械の仕組み。まあまあまあ、そうですね。まあ、それは100歩譲ってしょうがないですよ。はいはいはい、で、はいけど、それを大人になって仮面つけたわけですけれど、あれ、幼少期からどうにでもなりません？
オーバーボディをまとめってことか。
いや、ちょっと何言ってるかわかんないんですけど、まあ、とにかく、ウォーズマンは、幼少期、頭から紙袋を
かぶってました。しかも穴開いたやつね。
こう、横に線がね。もっと、もうちょっと、
あ例えば、ちょっと可愛いクマちゃんのマスク被ったりとかってこと、
まあ、だまあ、もらい物でも何でもいいですけど、うんうん、お面でもいいですし、紙袋を被せて、それはグレるでしょ。
いやで、まあ、お父さんとお母さんはもう死んじゃってるからしょうがない。
だからなるね。まあ、ロボ超人がゆえってことですね。そうですね。ああ、じゃあ、まあ、ちょっとその、ロボ超人っていう部分でいくと。
ロボ超人っていう分類もあるですからね。
はいはい、うん。ちょっとさっき、はい、なんか見つけたんですけれど、はいはい、そうですね。
何超人ですか？
まあけどなんか本当にこんな、あるんだっていうなんかファミコンのとかね。
そうですね。
これも気に入りましたけどね、いいですか？はい、紹介して。コント、ローラーっていう。これね、これも、これ、ちょっと、もう一人紹介したい人物がいるんですけれど、柳瀬隆さんってご存知ですか？
柳瀬隆さん。
はい。アンパンマンの。
ああ、はいはいはいはい。
はい、はい。あの方も、はい、確かね、ギネスに、はい、こうキャラクターの数を考えた多さでギネスに乗ってる
んですか？
乗ってるんです。柳瀬隆さんは。まあ今お亡くなりになってしまいましたけど、まあそうですね、で、あの方も、なんだろう、あの方は自分でどこまで考えてるかわからないんですけれど、
はいはい、
やっぱりね、ギネスから、これは柳瀬先生ちょっとみたいな
。怒られちゃった
っていうのもあったらしくて、でもそれは、
ちょっと待って、あれ、バイキンマンとか、まあ、ドキンちゃんとかも考えてるの、柳瀬先生が。
まあ、ちょっと知らないですけど、まあ、アンパンマンは考えてるでしょうね。
でも、アンパンマンもさ、もともとはさ、はい、アンパンも配るおじさんだったらしいね。
ああ、うん、その、最初のね、最初の絵本はね、うんうん、そうらしいですね。
そうそうそう。
なんかもう普通に、
おじさんが、おじさんが、
そう、戦争。みたいの被ってね。
戦争地帯で、なんかパン、アンパン配るっていう。
配ってるっていう。
かっこいいね、逆になんか。
だからもうバイキンマンとかも本当にリアルにおじさんがバイキンをこう。
バイオテロやんね、それ。
巻いて歩いてた名物おじさんだったんでしょうけど、そうそうそう。だからその、キくんとか、
キくんとか
そういうキャラクターも、認定させようとしてて。
あ、その柳瀬隆さん
は、はい、はい。で、ギネスでちょっと引っかかっちゃったりしてたんですけど。
木って、その、木の木ってこと？
木です、うん。木の木です。
で、くんをつけて、木くんみたいな。
そうそうそう。
は
あ。だから僕、そういう意味で言うと、はい、もう、コントローラーも、引っ掛けていくべきだと思うんですけど。
いやいやいや。
コントローラーの間に、店員、なんかその、角田ヒロ的な発想で、超人、あたかも超人にしてますけど、コントローラーっていう、家庭用ゲームコントローラー、178センチ。
超人強度は？
超人強度、どこに書いてあるあ、64万。
ああ、あんま強くない。
あんま強くないですね。
でも超人強度イコール、その超人の強さではないってことはね、この図鑑で僕は分かりましたよ。
だからこれプレステのコントローラーみたいですけれど。
ああ、プロレス。
で、その下にスーファミのコントローラーみたいな超人は、ゲーマーキングって。
はいはいはい。
まだ、だから多分ゲーマーキング スーパーファミコンよりプレステの方が後なんで、
はい。
このスーパーファミコンのコントローラーの、超人を考えた時はゲーマーキングって考えたんだけど、その後プレステのコントローラーも出た時に、もうめんどくさくなっちゃったんですよね。コントローラーっていう。
でも、徳間さんこれ、そのままですよ。ミスター FC。
ミスター FC いいですね。
ファミコン。
ファミコン。
もろファミコンだよね、これ。ニンテンドーからちゃんと OK もらってんのかな。
なるほどね。いるんですね。
プリクランとかね。
プリクランっていうのもいますね。はい、
しかも俺、プリクラン出身地クロアチアだけど、プリクラって発祥地日本じゃないのかって突っ込みたいけどね。
これは UFO キャッチャーの超人が隣にいて、アブドールザキャッチャー。ダジャレですよね。
キャッチャーの、そうですね。
急にダジャレもぶっ込んできましたけれど。ああ、なるほどね。
ビデオゲームの超人でしたね、今のシリーズはね。
いや、全部いいですもん。
そう。そうなんだって。だから、今日僕昼休みにこれをちょっと読んでたんですよ。
見たことないやつばっかり。
いや、だからほとんどが、その読者。
このフラッシャーバルーンは知ってますけど。
これ金消し持ってましたね。
持ってました。うん、よう出てましたよね、これ。
出てましたね。うん、
これ見て、ザ・モンスター。
はい、モンスターやな、俺は。
パラシュートなんですね。
へ
ぇ超人強度6500。
めちゃくちゃ強いやん。めちゃくちゃ強いやん。
なんで、パラシュートの形してるんですよ、この超人。
はいはいはいはい、
なんで急にザ・モンスターなの
わかんないです。
なんでパラシュートマンじゃないんですか、これ。
パラシューターとか、
うん、パラシューターとか。何すか、ザ・モンスターって。
わからんす。わからんす。ちょっと、なぜわからんす。
ああ、これもいいですよね。ザ・コースター。
ザ好きだね、やっぱり。
ザは好きですね。
とくちゃんもザ・トクマスにしたらかっこいい。
ああ、そうですね。う
ん、ザ・トクマス。
ザにしようかな。やっぱり、ダイソーもそうですけどね。
え、ザつくのダイソー
も。ダイソーもザがつきますから。やっぱり格が上がりますよね。うん、
ザつけるとかっこいいわ。
だってもうザ・コースターマンは遊園地の娯楽設備を再現するって言ってますからね。
何言ってんのかよくわからないです。
これ正義超人ですよね。
いやー、ちょっとわからんですね。これ分類書いてないから。
うん。うん、
でも地獄のレールって書いてあるから悪魔超人じゃないのこれ。
そうなんですか？
わかんないけど。
いやけどなんか、あれですよ。地獄のレールを伸ばしてジェットコースターを再現。ジェットコースターに乗せてあげるわけですもんね。
あ、でもそれで最後落としたりするんじゃないの？
落としちゃったりする
のかな。わかんないけど。
あ、トリニティっていうのもいるんですね。ピエロ、ピエロ。
これ女性
の、
ね、女性タイプの超人だね。
女性のただピエロが。ザパントマイマーはさすがに何の害もないんじゃないですか。さすがにこれは特に。
普通の職業じゃん。職業っすよね、
パントマイマー、ザつけりゃなんで、もうダイソーと発想が一緒ですけど。ザ・パントマイマーってそれ、パントマイマーの方ですよね。
そうですね。
なんか僕が最初に見つけた、なんかいなくない？ああ、バイクマン。
バイクマンね。
いいっす
ね。
やっぱりいいですね。
かっこいい。
これ今思っても、
デザイン、
やっぱデザインやばいですよね。僕、だって普通に考えてですよ。普通に考えて、バイクを、やっぱりその、機械というか、なんていうかな、に、こう、導入しようって思ったとき、やっぱりその、縦に位置すると思うんですよ。
あ、はいはいはい、
やっぱりバイクってこう前向いてるもんですから、ね、うん、左肩から右肩にかけて
バイクの本体がある。で、頭はヘルメット、
頭がヘルメット
で、バイクも戦うとね、バイク形態に変身できるんですよね。
うん、そうですね。だからその時はだからちょっとその、今思ったんですけど、本来だったら、バイクマン本気出したら、横に進んじゃうわけですよ。カニみたいなもんですから。けど、ちょっとこう、バイクマンがバイクに変身するときは、こう、体を、
横に、
だいぶひねって、首を、左にグイッと向けてね、相当、きつい体勢だと思いますよ、これ。
でもこれ、さ、あの、バイク、これタイヤと、タイヤを足と手でこう、挟んでるじゃないですか。
はいはいはい。
どう動くんだろうね。
だもう、そうですね。もう、あの、なんだろう、バイクマンの変形過程っていうのは、1、2、3、4段階でやってるんですけれど、
はい、
あ、1回、2で手外してんだ。
あ、
手外してるんだ。
外してるね。うん、やっぱ
外してこっちにつけてるんだ。
うん、なるほど。
すごい。
あ、右腕は着脱可能で、左に取り付けて前輪を掴み、足で後輪を挟むことでオートバイに変身できると。
だからもうバイクマンなんか死ぬほどかっこいいと思ってましたけれど、これ今改めてこのバイ、最終的バイク形態見たら、ほぼ変態のおじさんですけどね。
笑っちゃった。すいません。
はいはいはい。
引き笑いしちゃった。
な
あ。でもバイクマンは、うん、あのね、あれなんですよね、作中だと、
うん、
ゼブラチームの一員なんですよね。
ああ、
筋肉マンゼブラかっこいい。
ね、なかなかあの、こう、強豪チームですよね。
そうですね。技の神ですよ、技の神。
うん、
技の神だけど、別に、これ技か。
いやいやいや、まあ
まあ置いておいて。で、ラーメンマンと戦うわけですよ。
す
ね、さっき話したね。
ありまし
たね。あの、サポーター、ーター改良サポーターをつけた。
だから、あの、
ラーメンマン戦う、
ね。今思うと、二人とも二人、両者三様というかね、両者ともにポンコツだったっていう。
確かに。
浅はかだったっていう戦いでしたけど、うん、もう一個バイクもいるんですね。
いや、
バイオレンスマン。
うん、
もうオートバイなんですって。
そうですね。で、メルトダウンもそうだよ。
あ、メルトダウン。いい、はい、かっこいいですね。先取りしてますね。はい、もう先に、ゆで先生はメルトダウンしてたんですね、もう。なるほど。すごいですね。
これ、レオパルドン来てね。
結構こう、うん、キャノン砲系もいっぱいあるんですね。
そうですね。まあでもやっぱ原作に登場してないとね、やっぱこう。
まあ何の思い入れもない、
ね。思い入れもないですね。
まあレオパルドンはね。
最高ですね、
レオパルドン。最高ですね。こう最短で負けた男ですけど。これ、いいですか？
はい。こういうの拾おうとすんの？
いや、だって図鑑だから。
ああ、そうですね。
こんな虫見たことないっていうことです。
あ、なるほど、なるほど。
いいですか？超人名が、怒るで。
はい。
これ、やっさんですよね、これ。
そうですね。
横山のやっさんですよね。
あの、過去分類が、
うん、
はい、なんて書いてあります？
分類？
そう、そこ。
協定棒。これ、ヤッサンの趣味ですよね。
超人強度は？
超人強度が83万です、ね。
強いやん、
まあまあ強いですね。ボートレースをこよなく愛し、ヤッサンですね。ヤッサンの説明ですよね、これ。メガネが外れる。
主に協定上に住む。うん、勝負の話、
うん、
和芸の巧みさは、うん、超人界随一。
勝負の話じゃない。
弱点はメガネで外れると、
いやだから
慌てて探し始める。
僕は、ね、バキの作者にも、はい、ゆで先生にもずっと言ってるんですけど、
はいはいはい、
もうこれは、笑かそうとしてるじゃん。
でもこれ、登場してないですもん、原作に。
いや、登場してないけど、うん、怒るではもう、本当に。
だから怒るで中黒、しかしじゃないんですね。
いや、だから本当に、キーボーがいないですけれど。
キーボー
はい。いや、清さんね。
ああ、
清さん、ね。
ああ、そういうことです。あ、超人のことを考えちゃった。清さんね。
清さんのことです。はい、はい、はい。はいえ、じゃあ、いいですよ。次は、ああ、7つ、今、すごいまた気になるのが、ケビン・マスク、
はい。ケビン・マスク息子ですね、ロビン・マスク。
ロビン・マスクの息子ですけれど、はい、これ、実は、
はい、
これ、水中でも呼吸が可能となったケビン・マスクのマスクって書いてありますけれど、はいはいはい、これはお父さんが、昔溺れちゃったからですか？
いやー、ちょっとそれここまでちょっとわかんないですけど、ね。
こういう無駄な解説、すごい好きですけど、何ですか
無駄な言うな。
すごいなんか。うん、
まあまあ、ね。
この機能があれば、
うん、水中でも、
呼吸できるんですか？
呼吸できるんじゃないですか？
本当ですか？本当になんか、学研のおもちゃみたいな仕組みですけど、ちゃんと呼吸できるんですか？これ。
できると思います。
あ、そうですか。すごい。
すごい、ロビン一族がこれ。こんなにいっぱいいるんだ。笑って
全員仮面被ってます すね。ロビン・グランデとかいるんですね。
はい、
だから、これ、絵談で伝わらないですけれど、
はいはい、
このガニア・マスクはロビン一族の専属の
フィジカルトレーナー。
で、こういう、
はい、
このガニアマスクみたいな、こういうキャラクターは、
はい、
多分、ゆで先生が考えたんだろうなっていう、この、ゆで先生が幼少期に考えたキャラクターの特徴。
ロビングランデもじゃない？
いや、ロビングランデまで行くともうゆで先生じゃないですね。
い
やっぱりもうシンプルな、この、感じ。
ガニアマスク。
ガニアマスクは多分、ゆで先生が考えたんだろうなっていう。いや、もうどんどん、いやもうだからもう最初から行きましょうか。
最初から？
はい。もう。
最初から？
すごいっすね。すごいっすよ。本当に。
もう、これ、今回、ちょっと、収集つかないね、ほんと、笑って、全編で笑っちゃうもんなって。
だから、その、本読みながら、二人で、ヘラヘラしながら終わるわけにはいかないので。
あ、でもそうそう、あのね、ここでね、ちょっとすごい、うん、初版から僕ね、すごい謎が解けたんですよ。一つ。
はいはいはい。
あの、筋肉マンって、うん、その、まあ、考えてないのか、まだ、正体を明かすために、こう、びっくりさすのか、はい、その、正体を、こう、大きいマントとか。
あー、隠しますね。
隠して出てくるじゃないですか。
先に見せちゃうんだな。
そうそうそうそう。
ね、あるあるある。
でも、どう考えても、うん、そこの袋に、
あー、
そのマントに収まってないよねとか、
うん、まあ、それは。
例えば、肩にすごい、なんか肩パッドとかついてたら、絶対ボコってなってるのに、みんな同じシルエットじゃないですか。
あります。まあ、レオパルドンなんて。
絶対、そんな大砲がボコってなるでしょ。
はい、なります、ね。
だけど、なんで。
ネギみたいにはみ出ない。
そうそうそう。
はみ出ちゃいますよね、買い物袋から。
だけど、なんでそれがはみ出ないかっていう、謎が、ここに書いてあるんですよ。ここに書いて
ある。あ、そうなんですか。
オーバーボディに収まるように変形できるらしいです。
はー、要するにあの、マントとか着てる場合も、
畳まれ、
中でちゃんと、それに変形して、あー、なるほどね。
っていうのが一応ここで解説され
てる。っていう後付けをしたってことですね。
ちょっと待って。ちょっと待って。これ、ここ読んでみてください。
はい。これはだいぶ初期ですね。
そうですね。
カレールーを擦り込まれたストレスで顔が変形する筋肉マン。
でもこれババさんになってるじゃないですか。
ああ、ババさんになってますね。
ね、筋肉マンが。
まあそのババさんになっちゃってる以前に、はい、カレールーを擦り込まれたストレスで。なんだよ、聞いたことない文ですけど。
まあ多分、うん、カレークックとの戦いだと思うんですけど。
ああ、そうですね。擦り、傷口に、
はい、あとこれ、ここも、はい。
はい。どんな巨体も手のひらからの刺激で丸く変形させるベンキマン。
ね、あのタイルマンとかもね、こう、ね、くるくるしちゃって。
はい、その、とにかくベンキマンっていう超人は、ベンキなんですけれど、うん、相手をこう丸くくるくるっとまとめて、便器、自分の便器に流す。
流すっていうね。
うん、
素晴らしい超人。
もう、ベンキマンのキャラでも、あんまり立たないぐらい、他がすごいですから。
そうですね。
こんな、いるんですよね、これ。
これ2世に出てきたやつです。
ああ、そうですか。2
世の。
そうです
か。筋肉マン、グレート3代目になったやつですよ。カオスね。
これいいですね。あの、筋肉マングレートのあそこの話とかも、スギとしてたんでしたっけ？やっぱり大好きですよ。あの、テリーマンが。
テリーマンが、あの、体が白で、あの、そこでカメハメ死んどるのに、あの、マスクだけ被って、まあ、マスクだけ被って。
筋肉マンザグレート、筋肉マングレートっていうのは、あの、筋肉マンの師匠で、
カメハメなんですよね。ハワイのチャンピオン
で、
ね。
で、まあ、要するに、ハワイ出身の方なので、うん、こう、肌が褐色なんですよね。
はいはいはい、
で、まあ、マスクも、その、色に合わせた、
黒い
マスクなんです。
今またちょっと怒られるかもしれない感じですけど。
まあ。で、そうそう、で、テリーマンといえば、まあ、
白い
白人なんで、うん、で、こう、グレートが、
戦いで
死んじゃうんです、ね。
アシュラマンと、
はい。
サンシャインとの戦いで。
けど、筋肉マンはそんなことを知らずに、
はい、
あの、大丈夫かって来るんですよ。
ミスに来るんですよね。
うん。けどもう死んじゃってるので、
はい、
テリーマンがとっさに、グレートのマスクを被って、生きてるよて。
そう。大丈夫。
大丈夫って。
そう。
思いっきり、
体真っ白で、なんだったらこういう
肩に
星ついとんのに。
ほんでそこに、裏に
死んでるのに。で、誰かそこで寝てるんかいみたいな感じで筋肉マンついたら、
うん、
一人ごまかしてましたもんね。
とにかく、ごまかせた。
ごまかせた。だけど、はい、その後、筋肉マン帰った後に、
うん、
あのカメハメは霊体として、あの、うん、テリーマンに修行をつけるっていうね。
ああ、そうですね。
はい。
いや、素晴らしいです、ね。
素晴らしいエピソード。
で、今回聞いてる人は、どこから聞いてもらっても構わないですね。
そうですね。
途中から聞いても問題なく聞けます。
はい、あ、ここ。
はい。
はい、読んでください。
多いな、学ばせようとしてるんだ。
してる
やっぱり学研だから。
そうそう、読んで。
異次元と絵とつながる超人。自分の体を通り道にして対戦相手を別の場所に送り込んでしまうロケーションムーブの能力を備えた超人は少なくない。敵の転送先は異次元や不潔な場所など様々だ。なんだ
不潔な場所って、あれですよ。便器盤の、うん、便器盤のこの胴体っていうのは、うん、小便器なんですよね。
はいはいはい。
小便器じゃないか、便座が横になってる
のか。まあそうですね。うん、そこに、和式便所。
そうそう、和式便所なんですね。で、そこに、こう、対戦相手をくるくる丸めて、
流
しちゃうんですね。うん、で、その行き着く先が、不潔な場所って。
不潔だ
ね。怖いわ。
すごい曖昧ですよね。ね、
ちなみに便器盤は、どうやって、キニコン倒したか覚えてますか？
パンツを詰まらせる。ね。
誰じゃパンツを流したやつはって言って。
そこは便器ルールに乗っ取ってる。
詰まっちゃう。
やっぱ詰まっちゃう。そこはどうにかなりそうですけれど。
パンツは天敵だったっていうね。
なるほどね。転送先は様々でっつってる割には、異次元や不潔な場所
で差が激しいわ。
ほぼ二択みたいになってますけれど。ああ、いいですね。なんか、だからこれの系統で、底なし星人っていうのがいたんですね。80メートル。
でもこれ多分これまた本編に出てきてないですからね。
いや、僕これなんか出てきた気がするな、なんか。いや、底なし星人。
いや、
なんかだいぶ初期で。
ほ
ん
と。
ああ、なんか、まだギャグ漫画だった頃。
なんか、ペンタゴンと。
で、なんかこう、バーって引き裂いたらなんかそこからビャーって出てきたみたいななんか話があった。
きっと忘れた。ペンタゴンとブラックホールは実はいとこだったんですよ。
あ、そうなんですか。タッグ組んでましたけれど。全然なんかその。
接点なさそうなんですね。
ね、
うん、
ブラックホールはもちろんね、名前の通り。
うん、
あと、やっぱりショックだったのは、ブラックホールってめっちゃかっこよくて好きなんですけれど、大人になってから気づいたのか、子供の時気づいてたか忘れましたけれど、目ここにあるんですね。
え、そうなの？
はい。
違うでしょ？
これ目ですよ。
え、目なのそれ？
この点々。
ここにはだってないよ、ほら。ないよ。
すごい、それがね。
違うでしょ？
ショックだ。
違うと思う。
いや、これ目ですって。いや、
まあ、ホクロみたいなもんでしょ、それ。
じゃ、目だって。
だって、このブラックホールないもんだって。
だからこの顔の穴は口なんですよ、これ。ああ。
口じゃないでしょ。
そう考えると、超間抜けに見えるんですよ。だベンタゴンは別にあれですもんね。あ、そうか。星がギュって、
そうそう、クロスチェンジね。うん。相手と入れ替わったりするわけですよ。
そうだ。最初はそんな設定なかったですけどね。そうそ
う。ブラックホールと組んだ時にその能力を使ってましたね。
ね、これはもう、ポッドキャストじゃ伝えれないので、はい、しょうがないですけれど、僕はペンタゴンの星がギュッて出てきてグイッてやる、
はい、
あれ以外に好きな。
クロスチェンジ。
あれもね。
かっこよかった。
グイッっていう、
はい、
なんとなく伝わってほしいんですけど。もうちょっと、
絶対伝わらないでしょ。
もうちょっとなんかないかなって、なんかちょっとこう、無理やり、回しちゃってる感じがなんか、すっごいペンタゴンからしたらストレスなんじゃないかなって思う回され方してるんですよね。
あ、ペンタゴンってこれ、見てください。パンツ履いてますね。
ああ。
パンツ履いてたんだね。
これパンツなんですか？
どういうブリーフでしょう。白ブリーフ。
ここになんか線を感じますね。
ね、感じますね。
じゃあ
全身タイツかと思ったら、でもブラックホールも黒、赤パンツ履いてるから、まあ、一緒っすね。
なんか。
ペンタゴンは、
結構ゆで先生、股間部分、なんかリアルに描きますね、なんか。
もっこりが。
もっこりが。
さすが。あ、来た、プラネットマン。
あ、プラネットマン。で、もう、こういうとこは。
え、大丈夫、ごめん。
いや、もうプラネットマン話し出したら、もう、キリがない。
キリがないの？
はい。なるほどね。
プラネットマン。
僕、あ、いいですよ、全然。
ショックだったのが、
うん、
なんか小学生の時に、
うん、
小学生の時って結構、コミックをバラバラに買いません？なんか。
あー、なんか。
ジャケ買いするもん、ジャケ買いするもんで。
なんかわかる気がする。
なんか、まあ、ロビーマスクの表紙がかっこいい。
全部買えないから、ね。
そうそうそう。表紙がかっこいいからって買うんですよ。うん、
あー、なんか。
それでたまたま買ったのが、その、プラネットマン VS 筋肉マンのところで、
はい。
で、プラネットマンのね、体の惑星が。
けどなんか、僕、それ一緒かもしんないです。
あ、本当。
僕結構最初、プラネットマン14巻ぐらいだった気がするんですけど。
そうそうそう、それぐらい、それぐらい。
それ、ジャケ買いした思い出すごいあります。
スニゲーターとの戦いの後、
うん、
プラネットマンとの戦いで、はいはいはい、プラネットマンのその、プラネットマンって惑星でできてるんですよね。太陽系の惑星でできてて。
本物のね。
本物のあれ、
うん、本物
の。本物なのかわかんないけど、はいはい、で、体が、人質に取られた超人たちの 顔になっちゃうんですよ、その惑星が。
ありましたね。
で、で、結局ね、心臓の部分がウォーズマンで、ウォーズマンが、俺ごと貫けっつって、ズボーってやっちゃ う。
だからね、僕、まあ、もちろんね、後に、その、
ウォーズマンの顔、パンチで貫通しましたもんね、
やっぱり、悟空が、ラディッツを倒すときに、そのまま貫けっつって、まあ、その、ピッコロがね、
眼光殺法でね、
本当に貫いちゃうとかありましたけれど、やっぱり、ジャンプ史上、あんだけ見事に、このまま貫けっつって本当にこのまま貫いた
なんかねそんなできるわけないじゃないかって言ったけどね
とかなんかいろいろね
友達だみたいな感じでね
うんそうだしなんか違う方法を考えたりとか、はい、いろいろな作品がありますけどあんだけ真正面からもうウォーズマンの顔面メリってなってましたからね。
だけどまあ、それが心臓だったからね、プラネットマンの倒せたっていう。
倒せたっていうね。うん、いや、その代わり、もう、ウォーズマンの顔、拳台の穴が開いてましたけれど。
大丈夫、ロボ超人だから。
あ、そうなん
で、その後ウォーズマンのね、まあ、体の中に入っていくっていう。
とりあえず紙袋
を被せとけばいいか。で、その後、ウォーズマンの体の中でまた、新たな戦いが始まると。
そうで、最後、涙で出てくる
て、ね。そうだったね、涙で。よしとね。
はい。とりあえず、36巻までは完璧ですよ。はい。ああ、岩系も多いんですね。
そうですね。うん、
ああ、いいですね。
岩尾とかね。
いいですね、この、タキングっていうのも、じわじわきますね。
滝の
超人なんですけれど。タキング。
はい。ここ、最高ですよ、ここ。
え？
読んでください。
本人の意思で流れを止められないのが難点。
で、この水はどこから出てるのって話になってくるね。
まあまあまあ、タキングですから。
しょうがないね。
はい、滝のね、キングですね。はい、ああ。だからこう考えると結構似た、
そうですね、タイプが多いですね。
プリズマンっていうね、ねクリスタルでできてる。
ダイヤマン。
まあ、これもやっぱりいちいち思い出しちゃうんで嫌なんですけれど。
ブロケンジュニアとの戦い？
もう、あれもう。
ドクロですか？
メーパウトですよね。なんかもう、当時はもう、なんだろう、全部、うわーって見てたんですけど、はい、もう、本当大人になってから見ると後付けにしか。
いやいや、おいおいおい。
だから最初、プリズマンのを、
はい、
光線で、要するにビームですよね。
そうですね。
ビームを浴びると、
もう超人は絶対死ぬんですよ。カラピリア、
そうそう。
あ、カピラリア7光線っていうビームを太陽光を吸収して出してきて、
そう。
それを食らうともう超人は致命的なんですよ。
致命。
絶対死んじゃう。
でもドロドロになって骨になっちゃうんですけれど、ブロッケンジュニアが急に聞いたこともないけど、
はい、
今まで一回も聞いたことないけど、この帽子の額に
ド
クロを取ると俺は人間に戻れる。
あのね、残忍者との戦いも確か帽子取れてたんですよね。あれはドクロ取らなかったから大丈夫なのかな。
だから棒なんて例えばですよ。うんうん、なんだろうそのブロッケンジュニアの本体の、うん、の額にドクロが埋め。られてるとかわかるんですけれど。
帽子っすからね。
帽子についてるドクロなんて、僕らが小学校の時に流行ってた、あの、ジュースを止めるキャップをツバにつけてたようなもんですからね。
それごめん、若者中学では流行ってなかった。
本当ですか。まあ、とにかく。
それを外すことによって。
うん、だからもういいや、あの、帽子の上にある、なんか丸いなんかあるじゃないですか。
うんうんうん、
まあまあ、もういいですわ。
もういいですわな。
とにかく関係ないじゃん。聞いたこともないし、そもそも。で、俺は、あの、ドクロ取ると、人間になれるんだよ、つって、光線を浴びて平気っていうね。うん、あれもなぁ、すごかったなぁ。
すごかったっすね。
いや、いいですね。おこんな、ギガプレジデントな
んて。すごいキャラクターですね。
いるんですね。小便小僧マンっていうのもいますけどね。
これはもう、あれですね。うん、もう便器マンの友達みたいな、ね、
友達みたいな感じに見えますけど、小便小僧自体が超人ではなくて、
それがその人の下の、
はい。
はい。台が本体みたいなね。
隣に蛇口マン。
蛇口マン。
はい。もう、別に作らなくてもいい気がしますけれど、はい。なるほどね。
あ、徳ちゃん好きなんです
よ。パルテノンね、
うん。
はいはい。いいですね。ステップマンっていうのが二人いるんですね。二人いるんですね。
左のステップマンの先祖らしいです。
はぁー。すごいです、
ね。これも被ってますもんね、ちょっと。トルネードマンとチューリップマンもね。
見たことないですけどね。
見たことないね。
やー、ちょっとね、はい、今の時点でちょっともうどれぐらい、ちょっと実はもう50分ぐらい経ってるんですよ。
嘘だ。まだ5分ぐらいでしょ。
これはさすがにもう一回やってもいいかもしれないですね。
来週もやろうか。来週とか次回もやろうか。
次回もやりますか。
もうちょっと煮詰めてやってこないと無理だよね、これちょっと。
いや、煮詰めても無理でしょ。いや、むしろ煮詰めない方がいいでしょ、これ。
あ、そういうことか。
いや、もう、いっぱい。
じゃあ、俺、付箋をだから貼ってきたんですよ、いっぱい。
ああ、ちょっとそういうの、せっかくだから、紹介してくださいよ、ちょっと。うん、あ、
これ、好きな超人ですね、僕の。
ああ。
マンモスマン。
マンモスマン。
めちゃくちゃ強い、マンモスマンね。まあ、ね、マンモスマン。
見た目がね。
マンモスマン、何チームかわかる？
いや、フェニックスですよ。そう。それはもう。
最初だってもう、予選を、
うん、
ほとんど、マンモスマンと、
うん、
フェニックスの二人でね。
そうですね。もうとにかく。
蹂躙したっていうね、ビッグボディチーム。
これは。けどこれはビジュアル的にもかっこいいですよね。
かっこいいですね。俺、キン肉マン2世にも登場するんですけど。
あー、
はい。かっこいい。
けど僕はどうしても隣の、はい、ザ・グレート・ドルフィンが気になってしまうんですけど。これは、
ザ好きだな、ザつけるの。
ザ・グレート・ドルフィンは、見た目は、もうほぼ、なんだろう、
着ぐるみ。
着ぐるみを着てるおじさんなんで、イルカのね。
イルカの着ぐるみ着たね。
水族館に行けば会えそうですけどね。ちょっといそうですけれど。あー、なるほどね。
で、これ、ザ・サイボーグですよ。
あ、
あの、スクラップ3台に出てきた。
あ、そうなんですか？
まあ、言ったじゃん。
こんなにかっこよくなってんだ。全然違うじゃん。
チンコないもん。
チンコないじゃん。
チンコ出ちゃった。
これなんですか？マンモラーっていうのがいますけど、
急に。これ。
見ま、
どういうこと？
見た目完全にただのマンモスなんですけど。
なんすかね、これ。マンモスマン、マンモスマンの超人なんですか、これ。怪獣って書いてありますね。
もう、急にザ、マンモラー、マンモラーだけ浮いてるんですけれど。
はい。
あ、そうですか。いや、これ本当にね、皆様にも一回ぜひ読んでほしいですね。これ筋肉持続の仲間とかね。
そうですね。
ここを読んでほしいんですか。これもじゃあまあ、筋肉マンの図鑑ですからね。
じ
ゃあこれだけ最後に読みましょう。厳格なマスクの掟。筋肉族は生まれた時父親からマスク付けの儀によってマスクをつけられる風習を持つ。そして素顔を晒した時、もしくは与えられたマスクをなくし、24時間以内に見つけられなかった時には自害しなければ。厳しいな
ぁ。厳しいよ。
厳しい掟がある。その最初の素顔を晒された時はね、
はい、
まだわかるんですけれど、
だから素顔を
なくし24時間以内につけられなかった場合も再配布はないんですね。
作っちゃダメってことだよね。
死刑なんですね。
うん、スペアマスク作ってあげて。
起きではマスクのデザインは生まれた時に着用するものから変更はできないが、真由美のように成人してからもみあげをマスクの外に出す程度のアレンジは許されるようだ。
あれ自前だったんですね。
ああ、そうなんですね。また、マスクの選定法には諸説あり、スグルのマスクは筋肉、性の法律変更でコンピューターが決めるようになったことも、真由美が数百件のマスク屋をめぐって選んだとも言われるという。
おー、なるほど。
これ筋肉マンってなんかその、だいぶ初期の時に、なんかその女性ファンとかになんか、おえーとか言われたりとか。
言われてましたね。
なんかそう感じなんですけど、筋肉マンの素顔って、説はありますけれど、
イケメン。
イケメンっていうね、噂ですよね。そこもちょっと筋肉マンなんかかっこいいとこというかね、なんか、いいですよね。あー、ちょっとこう、馴染みのあるね、これ誰ですか？トポルって。頭頂部から地毛を出し、上から筋肉カッターを乗せたマスク。
ああ、こんな
言ってトポルっていう。
わかんないな。
ですね。ということでですね。
あ、締めに入った。
いや、しょうがないです。やっぱりこれ、あまり時間をね、無制限にしちゃうと。
間違いないです。
はい。天丼とか言いますね。
天丼。
はい。なるほど。デビルチャーハン。いいですね。
かっこいい。この回ダメだね。 笑ってなんかす、
かきゴーラ
ー。ああ、あれがティーパックマンかっこいいですよね。うん、ティーパックマン。
これなんか青汁が、青汁がコンセプトの、
はいはい、
超人がいるんですけれど、はいはいはい、なんていう超人名だと思います。青汁のパックを模した超人なんです。これ見てください。これ超人の、
はいはい、わかりますよ。わかります。
超人の名前なんだと思います、
はい、なんかいつも俺が出すクイズを逆のことされてます、
ね。はいはいはい。
じゃあ、やっぱまずい。
あ、ま、ザ、まずい。ああ、けど、いいっすね。
そうですか。
だから、青汁マンで来なかったことは、褒めましょう。褒めましょう。
センスあるっすか。
ザ、まずい。
うん、
正解は、
はい、
ザ、ヘルシーエンジェルスです。
ヘルスエンジェルスじゃなくて。
ヘルシーエンジェルス。なんで急にチームになったのかよくわかんないですけどね。いいっすね。フィッシャーマン。
あ、ザ・ノーソンマンだ。ノーソンマン知ってる ?2000 円できて
結構。そうなんだ。
強いんですよ。寝技がすごい強い。
あ、そうなんですか。うん、もう思いっきり胸に JA って書いてありますけどね。
JA 代表よね。
大丈夫ですか、ちゃんと許可取ってます？
いや、わからない。
こんなに。もうすごいですよ、もうこの、替え玉マンっていうのがいますからね、もう。
じゃあ、替え玉。
替え玉。
うん。
もう、その、なんだろう。メインじゃないですからね。
あれ、これ、レンゲマン、ライオンハートに出てきとるわ。
あ、レンゲマン。
レンゲマン、ライオンハートに出てきとるわ、これ。
あ、そうですか。
はい、
ああ
。あ、ライオンハートってのは、その、
まだやってないやつ
で。そう、やってないやつ。
あ、まだやってないやつか。ゆで先生の作品ですね。
そうですね。
うーん。
中映者から離れた後のゆで先生の作品ですね。
そうですか。
お、ミスターカメ。
いやー。宇宙のぶしは僕知ってますよ。
ちょっと映画版というかね。
うん、
倒すと、心臓を貫かないと増えてっちゃうんですよね。
そうそうそう。アニメ版で、ね。
特別編みたいなやつね。
ありましたね。うわー、もう全部喋りたいですけどね。
ジャンクマンの腕って、
どう
これって、日常生活に支障が来たしますよね。外せるんですかね、これって。
外せるのかな？外したらちゃんと普通の手もあるといいですけどね。
そうですね。
ないと思う。
ご飯どうで食べるの
ほぼ日常生活不可能ですね。
支障が出るですよね。
ということで。
あれ閉まらないな、なんか。
まあ、けどとにかく、今回このね、図鑑を、寄贈してくれた、まあ、
はい、ラジオの、
うまやんさんに、
本当に
感謝ですし、はい、で、やっぱり、この筋肉マンという、もはやもう価値観をね、このように落としてくれた、まあ、ゆで先生には、
感謝しかない。
本当に、だからこうやって、救われてるんですよ。だからこうやって、なんか、その、はい、ちょっと馬鹿にしたようにね、僕はちょっと喋っちゃったりしてますけど、結局そうやって救われてるんです、超人に。だからまあ、そういう意味で言うと、最初、その、説明文のところで嘘って言いましたけれど、やっぱり超人はいるんだなっていう、僕らの心の中に。
なんかまとめてきたね。
いるんだなっていうのを本当に感じました。はい。はい、まあけど、ちょっと、喋り足りないというか、
はいはい、
紹介しきれ、切れて完全にないので、本当に。ひょっとしたら、もう一回やるかもしれないし、けど、2週連続じゃなくてもいいじゃないですか。
まあそうですね。
ね。一回。
あと技も買わなあかん
ですね。一回間を置いてみましょう。
休憩するんだ。
ちょっと休憩して、
はい、
ね、また近いうちに、ちょっと、また。
すいません、うまやんさんなんかちょっと閉まらない感じになっちゃ
う。いやー、申し訳ないです。もう。
ちょっと、情報量がすごすぎて、
図鑑
の、
やばね。
図鑑の、情報量がすごすぎて。
どこまで行っても図鑑ですからね。難しいですよね。あとこのザ・マリーってやつもよく金消しで出ませんでした。なんか。
いやー、
あんなもんない。
持ってないな。
持って
なかったな。
懐かしいな。はい。ということで。じゃあ、これ次回は、どうしますか、
はい、
じゃあ。
あ、何もノープラン。なんかやりたいやつある？
ノープランで。
はい。
あ、本当ですか。じゃあ、ここはちょっとまた編集して。
じゃあ、
はい。
じゃあ、ヤマト人帝。
はい。
新三大忍者漫画。ね、忍者と極道に続いて、
服部くん入ってない、
ね。入ってない、はいはい、入ってない。忍者と極道に続いて、はい、第2弾
お。
アンダー忍者行きましょう。
アンダー忍者。
はい。ヤングマガジンで連載してるんですけど。
あ、そうですか。
はい、
これはちょっと久しぶりに、はい、ちょっと、なんか、もう、推薦みたいな感じを、はい、なんか感じてます、
ね。あ、本当ですか。まだ読んだことない。
ワンダー忍者、はい。
読んでない。ああ、はい、ぜひ読んでください、じゃあ。
面白いですか。
面白い。アニメ化も決定してる。
杉が面白いって言うと、もうちょっと、僕は不安になるっていう。
また過去の進みみたいに、10年後ぐらいまでしか
10年後、10年待ってくれってなるかもしれないですけれど。
こちら50超えちゃうよ。
わ、はい、かりました。じゃあ次回、はい、セコツイの本棚は、アンダー忍者ということで、はい。そしてね、この番組では、ハッシュタグ、セコツイの本棚で皆様のね、感想とかいただけると、リクエストとかいただけると、僕らもやっててね、
時々エゴサするんですよ、エゴサーチ。ほとんど僕のツイートで見されてるっていうね、ハッシュタグ、セコツイの本棚。
けどやっぱり、ポッドキャストのいいとことして、はい、なんかこう、直的にね、感想もらったりとかしますから。
はい、あ、そうだ、あと、ジョーデン先生この間、ちょっと1ヶ月ぐらいタイムラグがあったんですけど、
はい、
接骨院の本棚にお便り送ればよかった病
っていうね、はい、病名つけていただいて、
コラボですね。
ね、はい。うん、いや、まあそういう形で。
ジョーデン先生は聞いてくれてるのかな？
ジョーデン先生は絶対聞いてない
です。おいそっか。悲しいな。
いやいやいや、まあね、はい。ということで、よろしいでしょうか？
なんか後ろ髪に惹かれる思いですけど。
ああ、そうですか。なんか、じゃあ最後に、はい、なんか紹介したい精進あったらいいですよ。
あ、いいの？
はいはいはい。やっぱり。はい、
ちょっと待ってね。
まあ、第2回もやりますけど。
はい、はい。
はい。
紹介したい精進か。ちょっと待ってね。あ、じゃあこの半蔵。半蔵行きたいですね。
ん？
半蔵。
半蔵？
半蔵ってこれ、筋肉マン2000に出てくる、
あ、
忍者超人なんですけど、
はい、まあ次回が忍者っていうね。
ああ、そう、お、うまい、つながりが、はい。そう。で、腕が、こう、腰腕刀っていう型になって、
うん、
で、えぐいことにこう、相手の顔面を削ぐんですよ。うん、
あら、怖いですね。
横から。で、その時に言うセリフが、
うん、
おつらちょうだいって言うんですよね。で、残忍者って言うじゃないですか。ザ忍者。
あ、もちろん有名なね。
はい。ザ忍者との戦いで、はい、ザ忍者がおつら頂戴されちゃうっていう、う
ん。あら
いや、ショックだったわ。マジかと思いましたね。ザ忍者は、その2世の時はレジェンドって、レジェンド超人って呼ばれてて、もうこう、ほんともう、すげえ超人って呼ばれたのに、もう、おつら頂戴されちゃうっていう、ね。あら。もう、これはショックだった。
で、なんかマントにつけて、こう、天井に晒してるみたいな。
それちょっとネプチューマン。
それネプチューマンですか。
違うけど。
はあ、しかもなんか、半蔵の変身体っていうのがなんか、すごいですね。なんか、トリカブトみたいになってますけど。なんか、
こんなんあったっけ？これちょっと、俺は全く覚えてないんですけど、おつらち
ょうだいだけ。これを覚えてないですか？
そう。
すごい変形してますけれど。
全然覚えてないな。
全く違う生命体みたいになってますけど。
持ってたんだけどな。ちょっと、全く覚えてないんですけど。
そうですか。 いやー、これね。
おつらちょうだいはね、もう、筋肉マン2世で、一番インパクトの
戦いかもしれない。なんか、なるべく音声で伝えたいんですけど、なんかね、やっぱり今回ばかりはその絵面と共に、
はいはい。
紹介したかったなっていうのもありますね。はいはい、なんか僕、隣の国母とかにもなんかじわじわ来てるんですけどね。
国母はザ忍者の弟子で、この国母も確かね、半蔵におつら頂戴されちゃうっていうね。
ああ、なるほどね。
でも、おつら頂戴してきた半蔵は、
うん、その後、おつら頂戴なんだよ、
おつら頂戴
してきた。居酒屋みたいな感じで言うな。
半蔵は、後からまた仲間になるっていうね。
いや、ならねえだろ。
いや、なるんだ
って。人のおつら頂戴したやつは、どんだけ改心してももう仲間になれんだろ。
いつものごとく。
あ、そうですか。
そこがまた、ね、面白いとこですよね。
面白いとこ、
はい。素晴らしい。
もう、全部なかったことにね。
そう。どんだけね。
どんだけひどいことしてきたんだっていう、
ね。毒込めた手でね、うん、主人公を毒殺しようとしたやつも、仲間にやっちゃうのが、ゆで先生の漫画素晴らしいぞ。
最後は仲良く。
友情インプット完了。
なるほどね。それはウォーズマンです、ね。
ウォーズマンね。毎回言ってるの、
はい、はい。友情ってインプットしちゃうんだと思いましたよね。で、ここの胸で友情って出て
ピカーってなる。
ピカーってなってね。
いやー、最高ですね。
Windows で言ったらもう、なんですね。バージョン、いくつでしょうね。相当、低スペックですけど。 はい、ということで。は
い、いやちょっと、じゃあ最後に半蔵が紹介できてちょっとスッキリした。
ああ、そうですか。
はい、おつらちょうだい！テンション上がっちゃって、ちょっと。
それを言いたかった、
ね。言いたかった。まだ付箋こんなに残ってる。
いや、そうですね。ほぼ付箋のとこ、今日、紹介しなかったですけれど。はい。はい、おつらちょうだいということで、次回は、はい、
そうです。半蔵忍者じゃなくて、アンダー忍者ですね。
アンダー忍者ということで。はい。はい、アンダー忍者に半蔵は出てこないですか。
出てこない。
おつらちょうだいって来ないですか。
あ、でもおつらちょうだいに近いシーンはある。
ああ、そうですか。わかりました。ということで、じゃあ次回、せこちの本棚、アンダー忍者でお会いしましょう。ということで、次、また、漫画貸してね。
手の突っ張りはいらんですよ。
おつらちょうだいじゃねえんだ。それでは次回、さよなら。
さよなら。